こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠はですね、実は私スポーツニュースで、このチームの対戦結果をですね伝えることはあるんですけれども、詳しく知らなくてどんなチームなんだろうということで気になっておりました。ということでですね、本日のゲストは琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社から座間味博樹さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、皆さんもね、聞いたことあると思います。琉球アスティーダ、卓球のね、プロリーグなんですけれども、座間味さん、わからないことだらけなので、はい、いろいろと教えていただきたいんですけれども、まず琉球アスティーダさん、2018年4月の創立なんですね。
3月ですかね、
はい、そうなんですね、はい、で、プロのチームだというふうに伺いましたけれども、
はいはい、そうです。卓球、沖縄に拠点を置く、プロの卓球チームとして、はい、2018年に立ち上がって、リーグに、T リーグに参入しているチームです。
T リーグっていうのも、はい、最近こう聞くようになったんですけれども、はい、T リーグが行われるようになってまだ浅いんですね。
まだ3年ですね。本当にリーグも発足も2018年に、国内で、そういう、B リーグとか J リーグ、サッカーバスケットに次ぐ、卓球のリーグが、できたばかりで、その当時から、沖縄からチームを作って参入しているっていうところでございます。
でもなんか、あれ、今までそういう卓球のリーグ、国内でね、リーグとか、そういうものってなかったの、はい、っていうのが、すいません、素人の素直な感想なんですけれど。
はい。そうですね、今まで、実業団中心に、世界選手権とかそういう大会はもちろん全国的に行われてはいるんですけども、やっぱりこう世界にはリーグがある中で、国内で、メダルが取れる競技にもかかわらずまだまだリーグがなかったっていうところがすごい不思議なぐらいで、そこが3年前に世界最高峰のリーグを目指そうというところで立ち上がった T リーグというのがございます。
で、日本の選手層って本当に熱いですよね。
そうですね、本当にこう愛ちゃん含めこうやっぱりこうかなりメダルが取れるっていう意味でも選手もいろいろ、今もっと若手も含めてですね出てきているというところでございます。
さあ、そんな中の琉球アスティーダさんなんですけれども、現在所属選手って、何名いらっしゃるんでしょうか。
今10名ぐらいいまして、本当に海外の選手もいたりします。で、特にまた大学生の選手もいまして、次の、パリンゴリンはまた狙えるっていうのは選手層で、取り組んでおります。
はい。で、気になるところなんですが、県勢も行ったりするんでしょうか。
ですね、これがですね、またうちの課題ではあるんですけども、まだまだ沖縄県内選手がまだ所属はしていないっていうような状況でございます。
なんかね、残念な気はするんですけれども、どうですか、可能性ってあるんでしょうか。
いや、これからやっぱり大いに可能性はあると思っております。で、ジュニア育成の方も進んできておりますので、これからまたどう下積みをこう作って、それがまた5年なのか10年なのかでこう花が咲いてくるっていうところはやっぱり目指していく必要があるかと思っております、
今ジュニアのお話もしていましたけれども、沖縄のその卓球のシーンってどんな感じですか。結構盛んなんでしょうか。
そうですね、やっぱり卓球人口は沖縄も全国も伸びていて、で、沖縄は特にもうもともといろんな競技含めて身体能力のポテンシャルの高さっていうのはよくこう評価されるところがあるので、そこに対してまたどう、技術的、そして環境的なところの整っていくかっていうのが重要かなと思っております。
じゃあ可能性としてはあるわけですね。
可能性はもうすごいと思いますよ、沖縄の、ポテンシャルは。
で、ね、次のオリンピック選手であったり、いろんな大会でね、活躍する選手を育成していこうということで、琉球アスティーダ卓球クラブ、ジュニア育成のクラブがあるんですね。
そうですね、ジュニア育成を、教室を行いながらこうそういう、環境もございます。
これどちらでなさってるんですか。
こちらがですね、中城村のこう上り俣という地域がありまして、北中城インターを降りて左折すると5分ぐらいでこうたどり着く場所にですね体育館がございまして、そこでこう、ジュニアの方から、一般の方までの卓球スクールっていうのを行っております。
一般も OK なんですね。
一般も、はい、一応一般の方も、はい、体験する教室に参加することができます。
なんか卓球人口増えてるっていうふうにお話しなさってたんですけれど、はい、それは私のように、まだやったことないんだけれども、興味があるわっていう人も、 いたりするんですか？
もちろん、はい、そういう方も、はい、卓球をこれから始めるとかですね、うん、そういう卓球のコミュニティとしてそういう教室とかを、はい、行っております。
でもよくよく考えると、私の家にも昔ですよ、
はい、
卓球台あったんですよ、
はい、
で、まあ、遊びでねやったことがあったんですけれど、はい、そういえば意外とやってたな、はい、みたいな、
は
い、
まあ、家に卓球台がある方っていうのはそんなに多くはないかもしれないんですがまあ本当にこうよく聞くのがですね、やっぱりこう皆さん、まあ、学校の体育とかでは絶対やっていたりしますし、うんうん、まあ、沖縄にはないんですが銭湯とか温泉とかでこう温泉卓球とかっていうイメージで、はいはい、で割かしどこかに確かにあったりすると、うん、なんかやりたくなるっていう、はいはい、で意外とできちゃうっていうところが、まあ、卓球かなと思っております。
で、そうするとこの年齢層も結構幅広そうですよね、
はい、そうですね、まあ、競技としても本当に3歳5歳から始めて、うんうん、まあ、10歳15歳にはメダルが目指せて、そしてまた海外の選手見ていてもこう本当にこう 4,50 代まで、ずっとこう卓球を続けている選手ももちろんいますし、うん、まあ、トップアスリートだけではなく愛好的にこう楽しむような世代っていうのは本当にもう 7,80 代まで、いらっしゃいますので、そういう意味ではこう下から上まですごい幅のある一緒に取り組める競技っていうのが、まあ、卓球、うん、の魅力かなと思っています。
確かにそうですね、まあ、年を経ても楽しめるスポーツの一つかもしれないですね、
はい、いや本当そうだと思います。なかなか、うん、これサッカー批判とかではないですけど、うんうん、いきなりこうじゃあ初めての方がサッカーやろうぜとか言ってこう本当にじゃあ50代60代一気にできるかって言ったらできないですけれども、うん、まあ、卓球台がそこにあってちょっとこう卓球やってみようって誰かが言い出すとできちゃうっていうのが卓球かなと思っています、
うん、あ、そうですね、はい、その気軽な感じで入ってやっぱり突き詰めていくと深いって感じがしますね。
あ、そうですね、そういうもう入り口としてはまあハードルが低く、うん、はい、でやればハマるっていう、うん、はい、魅力です。
そうかもしれないですね、はい、で、琉球アスティーダの皆さんのこのプレーを見て、
はい、
座間味さんもものすごく感動したっていう話をなさってましたね、
はい、はい、そうですね、僕4月入社ではあるんですが、入社前の2月3月にこうホームマッチが宜野湾の体育館で行われた時に初めて見たんですよ、
うん、
で初めてトップのこう T リーグの試合を見た時にやっぱりこう手に汗握るものがあったっていうのがすごいこう印象的で、うん、まあ、それが、まあ、より多くの、まあ、これまで卓球は知ってるけど見たことがないっていう方たちにもこういう沖縄のプロチームがある、環境を通してまた卓球の魅力を伝えていきたいと思っております、
うん、まあ、今年はね東京オリンピックありました、
はい、
それでね皆さん卓球競技応援してたりしたと思うんですけれども、はい、座間味さんテレビで見てても、
はい、
もう球速いですよ。
そうなんですよ、もう本当に場所は限られた小さなコートで、うんうん、小さな球をですねこう打つこのスピード感といいますか展開の速さ、
うん、
まあ、そういうのが本当にこう面白いっていうところが、まあ、生で見ると もっとですねより近くで臨場感のある、
うん、
体感ができるのでぜひいろんな方に見てもらいたいですね。
琉球アスティーダさんが沖縄にあるっていうことは、
はい、
ホーム戦があるってことですよね。
そうですね、ホーム戦もございます。
ということは生で見ることができるんですね。
できます。実はですね10月にもホームマッチ南城市のユインチェホテルさんで開催はしたんですが、うん、ただまだ有観客ではなく、はいはい、無観客の方で行っていたんですよ、
うん、
まあ、でまた今回12月と2月にはまたホームマッチがありまして、まあ、そこはさらに大きなイベントとしてやる準備を今進めております、
うん、はい、まあ去年から今年にかけてはその新型コロナウイルスの、ね、感染が蔓延してしまったっていうこともありましてなかなか、ね、生で見ることが叶わなかったと思うんですが、これからはじゃあその状況によって観客を入れて、
はい、
ご覧いただくことも可能ということですよね。
はい、もちろんできます。で今特に12月の方では、まあ、沖縄アリーナの方で、そういう卓球 の、 ホームマッチを開催する準備をしておりますの で、 もちろん一般の方にも、はい、見ていただけるような、はい、イベントになります、
はい、ぜひ、ね、皆さん生でご覧いただいて、はい、でやっぱりこう見ると応援したくなりますからね。
そうですね、やっぱりこう、うん、見ていただいてチームをさらにより名前だけじゃなくて活動内容も、知っていただく選手とより近い関係にこうなっていただくことで、うん、僕らクラブチームとしての存在感とか応援してもらえるファンの皆さんがこう増えていくかと思っております、う
ね、きっと今本当に卓球が好きで頑張ってる子どもたちっていっぱいいると思うんですけれども、はい、彼らに夢を与えるっていうのがまたね、はい、プロ選手の皆さんだと思います、はい、で実際こうご覧いただいて、あ、僕もそうなりたい、私もそうなりたいっていうふうに思ってってくれるとまたいいですね、
はい、まさしくそうで、我々 のミッションビジョンバリューの方でですね、夢への道を開き明日を照らす光となるっていうようなことを掲げた、まあ、アスティーダっていう名称もあるんですけど、本当にこう、まあ、沖縄でもこう誰でもこうできるんだっていうことを結果で証明していきながら、まあ、特にスポーツの持つこう、勇気や希望を与えるっていう本質的なところもどんどん追求していきたいと思っております。
はい、琉球アスティーダフェスティバルというのが12月の20日月曜日、21日火曜日、現在開催予定ということなんですが、はい、ぜひ皆さんこの機会にですね、琉球アスティーダ、まあ、どんな卓球チームなんだろうということで、はい、直に足を運んでご覧いただきたいなと思います。琉球アスティーダのホームページに、まあ、詳しい情報がありますので、ぜひこちらもねご覧いただきたいと思います。そして今日はもう一つ伺いたいことがあるんですけれども、はい、実はですね、私まあ、あちらこちら車で巡っていると、お、ここにもある、あ、ここにもあるみたいな感じで結構見かけるんですが、はいはい、琉球アスティーダさん、バルコラボという、はい、お店も展開なさってるんですね、
はい、そうです。あまりこう知っている方はそんな少ないんですが、うん、琉球アスティーダが実はそのバルコラボっていう、まあ、飲食店舗の事業、うんうん、店舗展開を、まあ、県内の方では今フランチャイズさん含めて14店舗、はい、ございます。
え、だって卓球のチームだけどなんで、はい、と思ってるんですよ。
はい、まあそこはよくやっぱり不思議なところだと思うんですけども、うん、やっぱりこう我々の柱になっているのが、一つ飲食事業も大きな柱になっておりまして、スポーツ事業とこの飲食事業っていうのが、まあ、うちの最大の強みといいますか、うん、まあ、掛け合わせによって今クラブ運営を行っているところでございます。
あ、なるほど。クラブ運営に、まあ、の、まあ、一つの、ね、大き支える大きな柱っていうことですね。
はい、はい、そうです。
でもこのバルコラボというこのお店の名前にも現れてるんですけれど、はい、スポーツ×〇〇っていうのもまた一つ。
そうです、
意味があるって伺いました。
そうですね、やっぱ我々が今意識しているのは、やっぱりスポーツはもちろん一つの目的でもあるんですが、うん、まあ、これからはどのスポーツにも限らずなんですが、スポーツ×〇〇、何かの掛け合わせすることによって、うん、より我々としては、まあ、地域課題の解決で企業課題の解決を、うん、こうスポーツを通してどう発展させていくかっていうところは、うん、常に意識してやっております。
あ、なるほど。選手を育成するだけではなくって、その、まあ、卓球というスポーツを通して何か地域にできないか、
はい、
で今社会が抱えている課題を何か解決することができないかってことですね、
はい、そうです。もう本当にこう、まあ、何かを解決していって、うん、まあ、世の中の誰かの悩み事を解決していくっていうものが、まあ、お仕事になっていったり、まあ、支持されるものっていうのはもうどの業界でも変わらないと思っておりまして、まあ、そういう意味でも、もうスポーツと、まあ、飲食を掛け合わせた、まあ、展開、それからまた飲食と何かを掛け合わせとかっていうようなことを行っているところでございます。
なんかお話伺って、ますます琉球アスティーダに興味が湧いてきたなと思いますけれども、はい、ちょっと面白いスポーツクラブだなっていうふうに、はい、感じています。どうぞ皆さん、沖縄からやっぱり世界を目指していこうというこの卓球の、ね、チームが沖縄にありますから、ぜひ、ね、今後とも注目していただきたいと思います。はい、まずは、皆さん選手たちの、ね、活躍ぶりをまた報道でねチェックするっていうところからスタートしていただいて、中城の方の琉球アスティーダ卓球クラブ覗いてみるとか、あとはその12月に予定されています琉球アスティーダフェスティバル、こちらにね参加してみるとか、いろいろ接点あるかと思いますので、注目していただきたいと思います。今日はですね、琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社から座間見博樹さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。